西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。いやー、寒くなってきました。風も流行ってるみたいです。皆さんお元気でお過ごしでしょうか。さあ、第2金曜日は武庫川女子大学名誉教授の丸山武夫先生に担当していただいています。丸山先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
丸山先生、めちゃめちゃお元気ですもんね。
いえいえ、
今年はでも大変でしたよね。甲子園球場の100周年ということで、
はい、
もういろんなお仕事が舞い込んできて。
そうですね、
てんてこまいの、
はい
はい、というその丸山武夫先生、西宮市内の駅にスポットを当てていろいろお話を伺っておりまして、まあ、その歴史を徹底解説していただいております。ということで今日もね、どこの駅かななんて楽しみに待っててくださる方たくさんいらっしゃると思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ホルルンさんからメッセージが届いています。今夜は丸山先生のご登場ですね。そうですよ、東成尾駅といえば踏切のある無人駅だったような、これまた我々の知らない不思議な因縁がありそうな気が大いにしますね。今夜も丸山先生の軽快でびっくりなお話を楽しみにしています。遅刻はしませんのでって、そうそう。先週ね、メッセージが届くのが遅くてご紹介できなかったんです、ホルルンさん。いや、今日はもうちゃんとスタンバイして聞いていただいているようでございます。よろしくお願いいたします。はい、そして、ラジオネーム、元ラジオ少年さんからもいただきました。先月は添えさせていただいた写真にキャプションを漏らしまして大変失礼いたしました。あ、ね、せっかく送っていただいたのにっていうところでしたが、さて今宵は阪神武庫川線東成尾駅と武庫川駅をクローズアップとのこと。そうなんですよ、どちらも武庫川団地前までの延伸に伴って大化けした駅と言えるのかなと思います。東成尾駅は列車の行き違いができるようになりましたし、武庫川駅は赤道車一両炭鉱時代の錆びれたような感じから面目を一新、急行、快速急行の停車駅にもなりました。両駅の歴史など今宵はどんなお話が伺えるか楽しみにさせていただきます。もうね、本当に面白いお話てんこ盛りですよ今夜も。先日阪急神戸線武庫川新駅が実現に向けて動き始めたというニュースが伝えられました。これに伴って阪神武庫川線もこの阪急の新駅、できればさらに阪神競馬場あたりまで延伸が実現すれば便利になるのにな、なんて妄想しています。まあ、実現は難しいでしょうけれどって、いや私もこれ妄想じゃなくて実現全然切望というところなんですが ね。また阪神電車の各駅停車専用ジェットカーのうちの5001型青銅車、最後の一本が年明けに引退するというニュースも伝えられていました。この最後の一本の先頭車をできれば武庫川団地前の赤銅車の隣に置いてほしいな、なんて妄想しています。こちらは実現可能性はあるのではと思いつつ、ということなんですが、丸山先生、これ実現の可能性ありそうですかね。
これね、青銅車はね、もう実は車輪がね、向こう側団地のところにこう保存されることになって保存されましたからね、もうこの青銅車の本体は難しいでしょうね。
うわ、でも車輪だけというよりもやっぱあのね、本体こそがなんかこうインパクトがあるという気がしますけどね。
はい、
うーん、というまあそういういろいろ諸事情が
諸事情があ
るんでしょうね。はいはい、さあ今日は阪神成尾駅と武庫川駅にスポットを当ててお話をいただきます。じゃあまずは東成尾駅から。
そうですね、はい、阪神の向こう側線ってね、なかなかあの皆さんちょっと気がつかないようなところですよね、はあ、まあ、知ってる方はもうめちゃめちゃ知ってますけども、うん、本線の向こう側駅のところからね、橋の上の駅である有名なね、向こう側駅のところから海の方に向かってね、川沿いの土手の下をずーっと行ってます、はい、で向こう側駅の次がまあ東成尾駅ですね、そして須崎駅、そして終点がまあ 1.7 キロしかないんですけども、うん、向こう側団地前駅というのがこう終点になってるわけですよね、
うん、
で今日やりますね、この東成尾駅とね須崎駅、この2つの駅はね、ちょっとしたね、ランキングで素晴らしい駅なんですよ。
須崎駅というか、向こう側駅ですか？あのね、向こう、須崎駅というのは、昔のところと2つあるんですよ、ね。その辺がね、もうめちゃめちゃなんかややこしくなってくるんですけど。
そう、昔のことは置いといて、現在で考え、はい、現在で考えると。
須崎駅、はい。
向こう側あって、東成をあって、須崎駅あって、向こう側団地前駅ですよね。
はい、
で、この東成尾駅、今日やりますところと、はい、前回やりました須崎駅っていう、うん、まあ、2つがあるんですけど、
はい、
これがまあ、無人駅になって今あるんですけども、うん、なんとね、ランキングとしてね、めちゃくちゃ面白いのはね、うん、阪神の駅の中で、乗降客が一番少ない駅、ナンバーワンが須崎駅なんですよ。
ほう、
ナンバー2が東成尾駅なんです、
うん、
今日ね、
はい、
ということはこの 1,2 を争う別に争わんでもええねんけど、その2つの争うような駅ね、はいはい、うん、この東成尾駅を今日取り上げたいと思うんですけど、
ちょっと寂しい争いですかいやいや
第2位ですからね、
はいはい、2位ですか。
でこの東成尾駅と、はい、な東成尾駅と、向こう須崎駅の間、その2つのその1、2を争う駅の間、
はい、
この駅の間面白くてね、うん、乗る人ないやろと。
おう、
この須崎駅からね、東成尾駅とか
歩いてもそんなにね遠くないですもんね。
いいことをおっしゃいましたですね。駅の間で阪神で一番短いのもこの間
一番短いですか。トップなんですよ。どのくらい？
これ400メートルぐらい。
たったの。じゃあそこを乗る人はいませんよね。
ということで、はい、なんとね、その車内放送で、はい、東成尾と須崎までね、この間乗る人は、この運転手に言ってくださいと。
もしいらしたらっていうことですか。
切符を販売しますって言うやけど、はい、その言うタイミングがめちゃくちゃ遅くてね、ええ、もう駅に着いてんねん
もうこれ400メートルですから。
だから運転手さん聞いたらね、はい、言われたらどうしようと思ってるやろというね、そういう駅なんですね。
はあ、面白いですねこれは。
そうでしょ、うん、それとね、もう一つね、東成尾駅と須崎駅の間にね、
はい、
またまた面白いことがあって、うん、その間にね、キロポストっていうのをご存知ですか。なんか
あのどこかから、どこかの起点からここは何キロですよっていう、
そうです、
線路の横にね、なんかこう杭みたいな打ってありますよね。
打ってあるでしょ、
はい、
それでさっき言いましたように、はい、向こう側駅から向こう側団地前駅までは 1.7 キロなんですよね、
はい、
せやのに2というキロポストがベーン立ってあるんです。
なんでですか。
これね、鉄道ファンやったら拝みに行かなかった。これは2やって
、
それでね、実はその向こう側駅の、その、はい、本線と向こう側線がすれ違うようなところにはね、
はい、
3というキロポストが。
なんで
1.7 キロでしょ。
はあ、おかしくないですか。
不思議じゃないですか。実はこれね、もともとその昭和18年にできた時は、
はい、
この向こう側団地前のところからさらにずっと進んで向こう側を越えて尼崎まで行く計画やったんです、
はあ、
で尼崎のところにある駅、そこを起点にしてるから、はあ、その2とか3とか出てくるんですね。
はあ、でもその駅はできたんですか。
結局できなかったですね。
ですよね。
でもこの橋脚だけはね、はあ、実は昭和の終わりまでね、建設途中のがビャーっと残ってたんですよ。
はあ、だからその始まり始点みたいなとこはその駅ということで、
その駅で
計算されちゃったって。
で2とか3とかがある。
そうなんですか。
めちゃくちゃ面白いでしょ。
ねえ、これもなんかすごいあのマニアの方だったら、おお、知ってる知ってるみたいなことなんでしょうか。
それが須崎と東成尾駅なんですよね。で、東成尾駅の方ですね。で、この辺りにね、もうめちゃめちゃなね、昔名所があったんですけど、何があったんでしょう。
名所。
名所があったんですね。実はね。
東成尾駅に。
はい。で、そのね、東成尾駅の、ちょっとずっと北で行って、まだあの、向こう側駅まで線路走ってますよね。実はその、昔あった施設を突き抜けて今線路が走ってるんですよ。
え？
東成尾駅のちょっと北にあった、はい、ある施設があって、
はい、
そこの施設の跡を突き抜けて今レールが走ってるんですね。何があったでしょ
う。ということはそのレールが敷かれる以前にもそこはなくなっていたという。
レールが敷かれてた以前はまああったんですけど、
ええ、
もう無理やり戦争中やから、そこのところにね、線路を通したんですけど。
なるほど。有名な。
有名な。
はあ。なんでしょう。
実はね、
はい、
実は、この明治時代の遊園地。
ほう。
これ、成尾百花園というね。
聞いたことあります。
そうですね。
はいはい。
その百花園の遊園地があったところが、うん、この向こう、あの東成尾駅のちょっと北側で、うん、
はい、
その百花園の中を突き抜けて今向こう側線が走ってるんです。
ほう。じゃあ当時はその百花園に行くために東成尾駅で降りてた。
いや、それは
でもそうか、ないんだもん。
ないないんですないんですね。
なその百花園には昔はどうやって行ってたんですかね。
百花園ね、これ面白いんですけど。
はい、
堤防があるんですね。向こう側の堤防があって、はい、
そ
の
まあね、
今そこのところ、こう、向こう側線が走ってますよね、
はい。
で、その堤防の上からね、トントントンと降りてきて、
はい、
で、百花園という遊園地があった。
ああ、なるほど。
面白いんですよ。そのね、正門になって堤防からトントントンと降りてくる階段ね、
うん、
今も残ってる。
え？そうなんですか。
で、降りてきた先がね、今や、あの、こう、鉄道が走ってるじゃないですか、
はい、
でもそこにちゃんとね、正門の跡のところは踏切になってるんです。
え、渡れるんですか。
今渡れるんですよ、踏切になって。
ほー。
で、それよりも先っちょね、まあ、はい、西側の方はずっと広大なね、こう、あの、こう、成尾百花園という遊園地やったっていうことなんですね。
遊園地っていうのは今でいう遊園地の形ですか。例えば遊具があったりとか、そのなんかいろいろと楽しめる、まあ、ものがあるというような、そういう遊園地だったんですか。
昔はね、遊園地と言っても、はい、明治時代の遊園地はね、
はい、
日本庭園みたいなのあって、
は
い、でこのこう船でもこうちょっと浮かべたりとかね、綺麗なこの植物が植物がいっぱいあったりとか、うん、それから料亭があって、で、こう、どんちゃん騒ぎできるようなね、まあ、芸者さん呼んでできるような、そういう、まあ、大人の遊園地ですね。
大人向けだったんですね。今で言う、例えば USJ だったりとかって、ディズニーランド的な遊園地ではなく、もっと大人が楽しめる。
大人型のね。で、子供はどうしたかって言ったらね、
はい、
実はそこにね、こう、堤防があったんですけど、そのトントントンと、その、今、入り口が堤防から降りてくるって言いましたよね。その堤防の向こう側は向こう側ですよ。
はい。
その向こう側の河原のところ一帯。
はい。
これもね、遊園地だったんですよ。
え、河原がですか？
河原が。これがね、向こう側遊園という遊園地。
へ
ぇ。で、あたり一帯がね、桜千本ぐらい植えて。ほんでもうこうみんなが遊べて、そのちょっとね、今はね、削られてるんですけど、数年前まで、その名残で、河原が広かったんですね。で、そこにね、まあ、演芸場が建ったりとかね、
うん、
まあ、坂に、あの、こう、運動場があったりとかね、そういう遊園地で、それでそっからね、向こう側のところ、もっと浅かった。今、深い深い掘り下げてあるけど、浅かって、この木の橋っていうね、木橋みたいな、こう渡れるやつがあって、尼崎側にも続いてたんですよ。
行き来ができたんですか？
行き来ができたんですよ。その向こう側のところの浅いあれで、そこの遊園地のね、まあ言ったら向こう側遊園の、西宮側から 尼崎側にこう渡っていけたんですね。
ということは尼崎側からもその西宮遊園のところにたくさん遊びにいらしてたってことかな。
そうなんです。
逆にこっちへ渡って、
でその尼崎側も向こう側遊園なんです、
はい、そこにもあったんですか。両岸に、
両岸一帯が全部向こう側遊園というもんでね、でよう考えたら向こう側遊園からね、
はい、
東の方を見ると、つまり西宮側から河原に降りて東を見ると、
はい、天ヶ崎側
を見るとブワーッと開けてるじゃないですか、
はい、
川でね、
ええ、
ほんなら月見にめちゃいいんです。月がこう出てくる。
へー。
で春はねこうしじみ狩りってしじみがホタルがバ
ー、うわー素晴らしい、なんかスポットだったんですね。
そうなんです。
観光スポット。
観光スポット。で、そこへ来るには、最寄り駅いりますよね。はい、その最寄り駅が、尼崎側にあったんですけど、
うん、
それは、向こう側駅なんですよ。本線の向こう側駅なんです。
なるほど。そこから、その河原の遊園地に、みんなが人が繰り出した。
はぁ。つまりね、今本線の向こう側駅っていうのは、
ええ、
こう両方から乗れるようになってますけどね、
はい、
実は天ヶ崎側に駅舎があって、
うん、
その向こう側遊園の最寄り駅として作られたんです。
お、そうなんですか。
つまり最寄り駅はその向こう側遊園の風光明媚な向こう側遊園に行こうと思ったら、
うん、
天ヶ崎側に駅舎のあったその向こう側駅、本線の向こう側駅から遊園をこう行けたんですね。
はあ、なるほどね。ほう、でも西宮側の人は不便やなとか思ってんかったんでしょうかね。
まあ、鳴尾駅がありますからね。まあ、鳴尾駅がね。まあ、
いろんな方面からそこにはアプローチができたということなんでしょうか。はあ、そういうことなんですか。
そうなんですね。
へえ、いや、でも、じゃあ当時は本当にすごいたくさんの方が、その遊園地、楽しんでらしたというか、訪れてらしたわけですから、すごい、こう、なんか集客施設として、大きな役割を果たしてて、多分電車に乗る人もそれで増えたりとかっていうことにもなったんでしょうかね。
そうです、そうです。電車を増やすために、そこを向こう側遊園として、阪神電鉄が開発したんです、ね、
う
ん。
なるほど。そうか。そこに来てもらうために、
来てもらうために
電車に乗ってきてくださいと。
そうです。だから、あの、今の向こう側鉄橋がありますけど、
はい、
その下にはね、
うん、
まあ、いっぱい子供たちが川遊びをしてる写真っていうのがよく出てくるんですね。
へー。楽しかったんでしょうね、その当時。はあ。じゃあ、東鳴尾駅と、向こう側駅は結構レジャーに直結した駅とも言えるんでしょうかね。
そうですね。レジャーに直結して、その百貨園があるし、
うん、
裏側はね、まあ向こう側遊園があるし、
はい、
ということになってたんですね。
なるほどね。あの、以前ね、そういえば思い出したんですけど、百貨園の話を伺った時に、踏切があるっていう話、
はい、
なんかありましたよね。
はい。
あれって結構そこになんか、
あ、そうです、それが、
その、さっき言ってた階段のところのっていう、その踏切なんですね。
その踏切なんです。
はあ、なるほど。ホルルンさんも書いてくださってる、踏切のある無人駅だったようなっていう、これは、そういうことなんですかね。
これはね、これはね、多分ね、
はい、
多分ね、
うん、
東鳴尾駅のところに、
うん、
この、上りと下りと入れ違うようになりましたよね。
はあ、は
あ、そうすると、その、向こう側の方、あの、線路に乗るためにホームが島式になってるんですね。
真ん中にある。
真ん中にある。
はい。
線路渡ってそのホームに行かなあかんじゃないですか。
はい。
で、そこにね、踏切があるんです。
踏切と言ってもいろいろあるんですね。
そう
なん
です、そう
なんです
。それね、いいことをね、おっしゃっていただきました。あのね、実は、東鳴尾駅の、その、駅の中の踏切はね、
はい、
この踏切とは言わずに、
はい、
都線道と言うんですよ。線路、線を渡る道と書いて、都線道。
踏切なのに。
踏切なのに。これ、踏切やと思うんですけど、都線道って言うんですね。で、その、昔はね、要、駅の中で、向かいかの、
ありましたよ。
そうでしょ？
はい。
駅の中で、あの、あって電車来たから向こう乗りたいのにまだ開かへんで、こう向こう側の線路行くのに、踏切みたいなんが駅の中にあったじゃん。
ありました。
あれあれ、はい。あれがね、東成尾駅しかね、今残ってない。阪神の唯一の都線道なんですよ。
へぇー。でも踏切じゃない。
踏切じゃない。
え、ということは、踏切には数えられてないってことですか？
そうなんです。向こう側線にね、実は踏切の話を言うと、はい、向こう側線には踏切が9つあるんですけど、そこには入ってない踏切なんです。都線道だから。
すいません、1.7 キロですよね。はい。そこに9つもあるんですか？
9 つもあるんですよ。
え、そんなに東西に皆さんいろいろ行き来がした、したい場所がいっぱいあるということですか？
驚くことに、はい、本線、阪神本線の全部の踏切の数は9つなんですよ。うん、同じなんです
よ。え、ということは他には踏切はない？
はい。
え、
阪神本線の踏切9つ。
そうか、あんな長い阪
神。あんな長いのに9つあって、はい、あんなに短いのに9つあるっていう。
はぁ。なんか意味があるんでしょうかね。というか、生活圏の中を多分、じゃあこの向こう側線は突っ切っちゃったから、ここ通れへんかったら困んねんっていう住民の方とかが多かったんでしょうかね。
そうですよね。まあそう言うたら、あれ、河原に行かなあかんからね。川に行きたいっていうのがやっぱりあったんじゃないですかね。
あるんですかね。で、ぐるっと回っていくのはあれやから、ここに踏切さえあればみたいな、あるんですかね。
そうですね。
いや、まあでも本当に、じゃあこの、東成尾駅と向こう側駅、まあ今日はスポット当ててお話しいただいてますけれども、その向こう側線にはいろんな本当に、っていうようなことがいっぱい詰まってるんですね。
そうなんですね。
短いのに、距離は。
で、向こう側駅っていうのはその両方の本線と向こう側線を乗り換える駅ですよね。
はい。
で、今向こう側駅で一番ね、この、問題になっている、話題になっているのはね、はい、やっぱり橋、あの、鉄橋の上にある駅やということですよね。
確かにね、おしゃれねとか言われたりもしますけれども、なんでっていうこともありますよね、確かに。
あれ、日本で唯一みたいですよね、あんだけの長いの鉄橋、あれ、川幅200メートルほどあるでしょ、
はい、
そこにあんだけのね、全部がこう、ビシッと駅の、ホームになってね、もうまさに駅が上乗ってるじゃないですか、
はい、
でもね、先ほどちょっと話しましたように、向こう側駅というのはもともと天ヶ崎側にあったんですよね。
はい、そうですよね。
天ヶ崎側にしかなかったわけです
の。しかもあの川の上ではなくて土地の上にあったんですよね。
そうそう
です、最初はね。
そうなんです、
土地の上というのも変ですけど。
そうなんです、はいはい、だからあの天ヶ崎側の、あの道路が唯一あるでしょ、あそこの踏切ってあるじゃないですか、天ヶ崎側の降りたところにね、あれ9つの上の1個で、梅田から最初の踏切なんですよね。
梅田から最初なんですか、あれが。それもすごいなと思いますけど。
そうでしょ、
はい、
だからその尼崎側にあった時は、うん、堤防の上にあってね、まあ、はい、たちっちゃな、まあ、駅ですよね、まあ、そんなんで済んだわけですよ、はい、車両も短いし、ところがこれいつからなったんかっていうのはよくね、はい、あの橋の上になったんかっていうのは話題になるんですね、
はい、
あの橋の上の駅に鉄橋の上になったよっていうのはいつからですかっていう。
いつからですか、
これね、はい、1935年の昭和10年なんですよ。
ほう。あ、その昭和10年にも、あの上に、ボンとできたと。
ボンと上に駅になった。
駅になった。ほう。
で、それまでは尼崎側だけに駅舎があったと。
はい。
そういう時代ですよね。はい、でそれがこう、乗ったわけですよね。
うん、
ところがね、1935年までは、じゃあどうしてたのかというと、はい、実は鉄橋があの鉄橋じゃなかったんですよ。
ほう。
その1935年に今の鉄橋ができる前は、うん、海側に昔の鉄橋があったんです、ね、
はい。
で、今、あの、尼崎側のところを降りたら、ちょっと土手の、まあ、線路走ってる土手の下に、トロトロトロっと降りていく道ありますよね。あの尼崎側の、はい。あそこに線路走ってたんですね。
ほー。
それであそこの線路走ってて、だちょっと南が海寄りの方ですよね、はい、でこうずっとなってたんだけども、その鉄橋ね、わずか1905年から1935年の30年間でしか使われなかった鉄橋なんですね。
もったいないですね。
もったいないでしょ、
はい、
鉄ってねめちゃめちゃすごいですよ。100年ぐらい平気で持ってますからね、あのエッフェル塔なんて130数年ぐらい。
そうですよね。
でしょ、
はい、
でわずか30年でっていうのは、その車両をね広くしようと、大きくしようと、幅を、
は
あ、あの電車の車両の幅をね、
はい、
そうするとちょっと行き違いがちょっと狭すぎたんですね、
は
あ、昔の鉄橋が、
はい、
それでこれは新しい鉄橋を作るんだと、大きい電車走らすために作るんだということで今の鉄橋を作ったんですよ、1935年に、
はい、
でその時に大きいのを作るし、うん、長い電車になるしということを想定してたので、
はい、
どこへ作ろうか言ったら今度その小さな堤防の上だけの駅じゃ行きませんよね、そこでもう橋の上に作るしかしゃあないって言って、うん、初めてこの鉄橋の上に駅がホームができた。
はあ、なるほどね。でも技術的な面とかいろいろと大変な面もあったんではないかと思いますけれどもね、それをちゃんとクリアしてということですよね。
でね、そのところで今のようにつながったっていうのは、はい、実はさっきまで一生懸命喋ってた向こう側線に関係するんですね。
ほう。
で向こう側線ができたので、これ天ヶ崎側で、まあとりあえず橋の上にね、まあ、あの昭和10年で、向こう側線できたのは昭和18年ですから、まあ、あの、まだ尼崎側で、こう、乗り降りする。ホームだけはちょびっとね、あの、向こう側の鉄橋の上にホームなってるけども、その、乗り降りする自体、改札自体は尼崎側にあったままですよね。
尼崎にしかなかった。
なかった。
ほうほう。
で、それで昭和10年にその状態になったと。まあ、橋の上にちょびっとだけね、はい、あの、できるようになったというところになって、尼崎側に乗り降りできるようになった。
はい、
で、昭和18年になって、向こう側線できた、
はい、
乗り換えなきませんよね。
はあ、
で、今の、その、向こう側鉄橋の横になんかこう、通路があるんですよ。こう、ずっとこう、歩道が。その歩道を通って、
う
ん、いっぺん改札出て、
はい、
歩道を作って、わざわざ歩道を向こう側線のために作って、で西宮側まで来て向こう側線に乗り換えるという、これが昭和18年。
めんどくさいですね。
めんどくさいです
ぐるっと回らな、まあまああかんかったということですか。
そうです、いっぺん降りてね、
うん、
でこうずっと来て、で向こう側線に乗り換えるための、はい、その歩道が今残ってるんですよね、まだ。
ああ、なるほど。
行き来できるようにね、はい、鉄橋の横にね、ちっちゃい歩道、自転車の降りてやのに、ずーっと自転車乗りながら、いっぱいぶーっとね、なんかこう、走ってるじゃないですか、はい。
でも鉄道関係なく人が行き来できる橋として、今便利に使われている。今
便利に使われてるんですよね。
ことですよね。
うん、それ、向こう側線ができたので、
はい、
これ、尼崎から乗り換えなあかんために、こう作られた連絡橋なんですね。
ほうほうほう。
というなかなか面白い。
ああ、まあそのもちろん連絡橋もですけど、西宮側に出入り口を作った方が早いんじゃないかと思ったりもしますけど、それはちょっと浅はかな考えだったんでしょうかね。
あのね、その今はどうなってるか言うたら、向こう側駅で降りたら、ホームが長く西宮のところまで
伸びてます
でしょ。
はいはい、
で。あれがね、踏まえたら、はい、両数がだんだんだんだん電車のね、連結が増えてきて、じわじわじわじわ、ホームが伸びてきたんですよ。
そういうことなんですか。
で、向こう側線が、実は向こう側団地前まで延伸されますよね。
はい。
あの、向こう側団地できてって言って、前の時間お話ししましたけど、こう、そこのところにね、
はい、
向こう側団地まで伸びたと。
うん。
その時に、これやったらあかんっていうので、ホームの続きに、
うん、
を通路を作って、
うん、
外へ出んでも向こう側線に乗り換えられるようになったのは、
はい、
これ、なんと向こう側線が延伸された1984年と。
そんな後になるんですか。
そうなんですね。
はあ、これ ちょっとびっくりというところですが、本当に今日はびっくりすることがいっぱいあります。後半も先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。桜
FM西宮再発見。第2金曜日は、武庫川女子大学名誉教授の丸山武雄先生に、西宮市内の駅にスポットを当てて、いろいろお話を伺っています。今日は、阪神東成尾駅と阪神武庫川駅、徹底解説ということなんですが、さあ、その本線と武庫川線が、スムーズに乗り換えられるようになったんですよね。駅の上の改札口ができて、西宮側に。
そうですね。はい。ところがね、一つね、問題があるんですね。最初言いましたように東成尾と須崎は無人駅ですよね、そこでね、はい、無人駅から乗ってそのまま本線に入れることになるわけですよね、
ほうほうほう、
繋がってると。
そうですよね。
そこで向川駅のところでは、はい、ちょっとね中間改札っていうのがあって、でそこでね、まあ切符持ってない人は、うん、じゃあどうすんねんっていうことで、私は東成尾から乗りました、私は須崎から乗りました、自分で選んで切符を買って
自己申告なんです。
自己申告、はい、信用されてる、はい、でそこで入れるようになってるという、そういうことになってるんですね今ね。
なるほどね。ただ乗りはできないと、は
い、できない。
そりゃそうですよね。
でね、人はそれでまあなんとかできるんですけど、電車はどうやって向川線に入ってると思われますか。
ねえ、どうしてるんですか。もう向こう側線にずっといるんですかね。
いてたらええんですけどね、やっぱり広告変えたりとかね、な整備したりとかいろいろせないかいけませんよね。
いや、一遍は、一日一遍は車庫に帰らないとあかんのですかね。
そうですね、一日一遍ね、やっぱりね、尼、はい、崎車庫へ帰ってるんですよ。
で、どうやって来てるんですか。
どうやって来てる。そんな直角になってるでしょ、あれね、要するに東西と南北にね、はい、それをね、くーっとこのなんか沿って乗り移る線があるんですよ。
ほう。
これがね、北側にあってね、乗り移る線がこの本線からピューっと一本だけ降りてきて、で乗り換えられるっていう電車の乗り換え線やね、それがちゃんと。
なんかよくわかんないんですけど、どっかでじゃあこう行ってまたバックしてとか、なんかあっち行ったりこっち行ったりしながらこう入ってくるわけですか。
そうなんですね。梅田行きの線路あるでしょ、
はい、
あれとつながってあるんですね、まあ、ややこしい話ですけどね、そうするとね、いっぺんね、このそこへ向こう側線へ来ようと思ったら、いっぺん尼崎車庫から出た電車は甲子園まで行くんですよ、はい、
ほう。
で甲子園で行って梅田行きの線路の方に乗り換えてね、はい、今度こっちがやってくるんですね、ほんなら梅田行きの線路とつながってるから、はい、シューッと入れるんですよ。
北にこうぐるっと回って一回そっちに入ります、
はい、でまた戻って
たらまっすぐ下に降りたら向こう側線。
専門用語で言うとね、まあ、スイッチバックって言うんですけどね、はい、まあ、こうピュッと回ってもっぺん反対方向へ行ってキュッと入るっていう、そういう技で入ってるんだよ。
ほう。帰るときはどうするんですか。
帰るときは梅田の線とつながってますよね、はあはあ、そこでね、はあ、もう登るときは梅田の線まで来たら、はあ、しばらくは甲子園方面に向かって逆走するんですよ。ちょっとしばらくの間ね、、はい、ちょっとだけ、
はいはいはい、
逆走してね、でまたこれ反対向いて梅田向いて向き替えて、運転手さんね、後ろからまたこの前へ来て、はい、で梅田駅の方に行って、で尼崎車庫へ帰りはる。
なるほどね。いやー、でもその帰る時とかなんかのそういうのをスイッチバックっていうんですか、それ見たいなとかいう方もいらっしゃると思うんですけれどもね。
多分ね、はい、これ10時40分、前見たのはね10時45分ぐらいにね、
はあ、夜のですか。
夜の、
はい、
見ましたね。
ほう。
でどうやってやるかって言ったら、向こう側からね、はい、まあ、連絡線って言うんですよ、それ、はい、ずっと上へ行く向こう側線とつないでるね、そこへね、まずビューッと来たらね、はい、そこにもね、まあ、踏切があるんです。9個のうちの、9個のうちの一つの踏切があるんですけどね、はい、その踏切ってね、もうめったにその帰るときしか使わへんですね、電車通れへんです。
はい、
面白いですよ。電車の方を締め切ってるんです。
普段はですか。
普段は。で、はい、電車がいよいよ帰るぞと、今度尼崎車庫へ帰りますよっていう時は、そこをこう開けに来はるんですね。
ええー。
発見があって、はい、でずっと行ってそれを通って、でその連絡船と登って行って本線で帰ってきた。
はあ、毎日それを
毎日
繰り返してらっしゃる。
毎日繰り返してる。だいたい、だいたい今ですね、4両ぐらいあるんですよね。まあ、甲子園号とか、なんか、あの、タイガース号とかね。
はい。
まあ、あの、トラッキー号とか、トラコ号と、4種類、こう、電車走ってます。
向こう側線を走ってる。
向こう側線走ってます
よね。電車、はい。
で、そのうちのね、2両だけが出勤車あるんです。
あ、そうなんですか。
2両だけ。
4編成全部が来るわけではなくて、そ
う
そ
う
そ
う、
はいはい。
だから、どの2つが来るかっていうのは、これなかなかね。もう今日の運勢みたいな。
うわ、じゃあお目当てのそうそうそう、これを撮りたいとかなんか思ってらっしゃる方は非常にやっぱり大変だったりするんですか。
僕一番気に入ってるのはタイガース号ですけどね。あれがねやっぱりようできてるんですけどね、うん、まあ、その2両来はって、はい、でその移ってきて向こう側線入ったら、うん、その2両のうち朝とかね夕方はね2両とも働くんですよ。
はいはい。
とか昼間って暇になるんですね、やっぱり。それでね、その、はい、さっきの、その、あの連絡船のあたりで休憩してはるんです。ずっと昼間。
そうなんですか。
そうなんです。二編成のうち、じをずっと休憩してます。
ほそれもちょっとでも見物といえば見物というか、
そうです。
撮り鉄の方はその辺もちょっと収めておきたいなという。
で、ついでにその休憩している近所に、ね、その3キロポストね、はい、さっき言いました3キロポストがありますので、なかなかね、その踏切閉まったままの踏切とかね、3キロポストとか、今日は誰が休憩してんやろうかと思いながらね、見たら面白いかもしれませんね。
距離は本当に短いですけれども、はい、面白ポイントはもういっぱい詰め込まれている向こう側線なんですね。
そうなんです、もう満載ですよね、これね。
ねえ、ということで、はい、今日は東成尾駅と阪神向こう側駅、まあ、あの、いろいろとお話しいただいたんですが、もう先生言い残したことないですかね。
いやーねー、まあ、向こう側線というのはね、まあ、非常に面白いところで、
はい、
もう歴史満載でね、もうそこのところの歴史を調べると、うん、まあ、日本史の近代史とか全部わかるというような、だってね、もともとは軍需路線ですよね。そこへね、汽車、蒸気機関車走ってたんですよね。
ねえ。本当にちょっとびっくりするような歴史がありますよね。
で、今やね、あの今でもね、ちゃんと向こう側線路の橋の上にある、鉄橋の上にある駅との間にね、もうあの辺りいっぱいね、もう観光地で、昔は向こう側遊園という、まあ遊園地でしたけど、
はい、
今、鉄道ファンの遊園地ですよね、そこね。
本当に夢が広がりますよね、はい、なんかもうこのエリアにすごい時間を使ったっていう感じがしますけれども、はい、さて、来月1月になりますが、第一金曜がお休みで一週繰り下がりとなるので、丸山先生のご出演は1月の17日になります。で、この日はですね、阪神を離れまして、今度は阪急でございますよ。西宮北口駅にスポットを当てて、徹底解説していただこうということなんですが。
そうですね。
はい。
初めての阪急ですね、これね。
ねえ。
はい。
まあ本当にあのね、阪神、阪急、JR と、それぞれにまあ西宮という駅があって、ねえ、まあ、どこがどうっていう、まあそれぞれの魅力があるわけで、阪急の西宮北口、さあ、どんなお話が出てくるんでしょうかね。
なかなか面白いと思いますよ。
はい、またあのどうぞ先生にもね、ご質問でも、ね、激励でも
激励してもらうな、なかなかありがとうございます。
メッセージをお寄せいただきたいと思います、はい、そして来週偶数月の第3金曜は酒ミュージアム博士家記念酒造博物館の学芸員さんの登場となります。12月20日は学芸員の大浦和也さんをお迎えして、お酒作りの技術の歴史と題してでお話を伺っていきます。大浦先生へのメッセージもお待ちしていますのでね、よろしくお願いいたします。さて、阪神沿線いろいろとこだわってね、まあお話をいただいたわけですけれども、今や阪神と阪急がホールディングスで一緒の会社になってるという、すごい時代になったもんですよね。
偉い時代になりましたね。
ねえ、はい、だから昔は本当に阪神は阪神のカラー、そして阪急は阪急のカラーだったのが、今やもうそれが混然一体となって、今後はまた別のなんか ものが生まれてくるっていうことも考えられるんでしょうかね。
まあね、今もやっぱりカラーはあるのでね、はい、それぞれのカラーを生かしたようなね、うん、ことでやるとまたそこから2つが合わさって発展するかもしれませんよね。
今年はあの JR 神戸線150年だったんですが、はい、来年はなんか阪神電車120年なんだそうですね。
そうなんですよね、うん、120年1905年ですからね、はい、120周年というのが2025年、またまた面白いイベントなんかあるかもしれませんね。
今度また阪神やらない気がするね
そうですね、
ということにもなるわけですけれども、はい、丸山先生の年内のご出演は今日が最後、
今日最後です ね
本当にいろいろお世話になりました、はい、ありがとうございました、はい、また来年もぜひぜひ面白いお話をいっぱい伺わせていただきたいと思いますので期待しております。
ありがとうございます。
本当にありがとうございました。どうぞ先生良いお年をお迎え
いただきたいと思います。良いお年をお迎えください。ありがとうございました。
さあというわけで、ね、ますます、また来年ももっともっといろんな毎週毎週いろんな話題をお届けしていきたいと思っています。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。